こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。さて、日曜日は聖書遊覧バスです。エジプトで苦しめられていたイスラエルの民はやっと脱出を果たすのですが、その後をなんとエジプト軍が追ってまいります。前は海、後ろは敵。さあ、この窮地をどう切り抜けるのでしょうか。旧約聖書出エジプト記14章から今日も皆野達郎先生がお話しくださいます。
皆さん、ご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の皆野です。さあ、また今日も旧約聖書の出エジプト記を開きながら聖書遊覧バスの旅を続けてまいりましょう。ついにイスラエルの民たちはパロの元から逃れることが許されて、そして一路カナンの地を目指し、約束の地を目指してですね、このアラノの旅を始めたわけですね。そして、ラメセスというところからスコトというところへ、でスコトからさらにこのエタムというところに、そしてさらには航海と言われる、海のその近くまで彼らはですね、進み来たるんですね。ところがですね、彼らはそこでもって大変また大きな脅威にさらされるわけです。それはイスラエルの民たちを追いかけてくるエジプトの軍勢がですね、今度は彼らのもう一遍、連れ戻そうとしてですね、この押し寄せてくるわけです。イスラエルの民たちを引き戻そうと、まあ、こういうふうにですね、ファローはまた思い立つわけですよ。聖書はこんなことが書かれていますので、ちょっとその触りのところを読んでみたいと思うんですが、民が逃亡したとの報告を受けると、エジプトの王ファラオとその家臣は民に対する考えを一変していた。ああ、我々は何ということをしたのだろう。イスラエル人を労役から解放して去らせてしまったとは。こういうんですね。そこでファラオは戦車に馬をつなぎ、自ら軍勢を率い、襟抜きの戦車600をはじめ、エジプトの戦車すべてを動員し、それぞれに士官を乗り込ませた。こう書かれていますね。そして、主がエジプト王ファラオの心を固くらにされたので、王はイスラエルの人々の後を追った。イスラエルの人々は意気揚々と出て行ったが、エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵はピ・ハヒロトの傍らで、バール・セフォンの前の海辺に宿営している彼らに追いついた、とこう書いてありますね。この航海の岸辺にまで、その手前まで難を逃れてきたイスラエルの民たちをこの追い詰めていくわけですね。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。 イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですか？荒野で死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？我々はエジプトで放っておいてください。自分たちはエジプト人に使います。荒野で死ぬよりエジプト人に使える方がマシです。こういうふうにですね、彼らはですね、そういうふうにそこで、この泣き叫んで、恐れてですね、このモーセに、食い下がるんですね。その時、モーセは、そういう彼らに対して、こういうふうに申します。恐れてはならない。落ち着いて、今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたたちは今日エジプト人を見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。こういうふうにですね、モーセははっきりと言い切るんですね。なんという、モーセの信仰と言いましょうか、モーセの確信でしょうか。今日までついにエジプトからこの解放して、この荒野への脱出を遂げさせてください。昼は雲の柱、夜は火の柱となって自分たちを安全にここまで導いてくださった共におる神様は今も共におられではないかと、その民の御心に従って私たちは恐れたり、このおじまどったりすることはないのだと。決してこの荒野で死に絶えるようなことを神はさせたまわないと。ここまで我らが逃れ来ることができたのは何故であり、どなたのおかげなのかと。それは全能である天地万物の創造主、私たちの誠に生ける神だと。モーセはですね、そういうふうに、この民たち、恐れる、その民たちに対してですね、厳命してですね、彼らを慰め励まし、そして力づけるんですね。そうしますと、そういうモーセに対して、主は、こう、さらに仰せになったんです。聖書はこう書いていますよ。主はモーセに言われた。なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発させなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。そうすればイスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。しかし私はエジプト人の心を固くなにするから、彼らはお前たちの後を追ってくる。その時私はファラオとその全軍、戦車と騎兵を破って栄光を表す。私がファラオとその戦車騎兵を破って栄光を表す時、エジプト人は私が主であることを知るようになると、こういうふうにですね、神様はモーセにこのはっきりと神様のこれからなさろうとするそのご計画を お示しになるんですね。モーセよ、恐れるな。お前の言う通り、私はお前たちと共におり、そしてお前たちを守り、お前たちをして必ずエジプトの手には陥れさせないで、お前たちを救う。そしてお前たちは勝利をし、エジプトは敗北する。そしてお前はその私のそうした計画をしっかりと知って、大胆に民たちの前に立ち、そしてお前に与えているその杖を持って、それを高く天にかざしてごらん。そしてお前はそのかざした杖と手を海の方に差し伸べて、そして海を 二つに分かれよと、メズが良いと、こういうふうにですね、言われるんですね。皆さん、十回という映画が、本当に全世界でですね、この、上映されてですね、世界中を席巻するほど、感動を人々に与えた、十回というね、映画、ご覧になった方もあるかもしれませんね。このチャールストン・ヘストンというんでしょうか、その人が門生役をしてですね、この民を導く、その時にこの航海ですね、海のその岸辺で、この彼が両手を高く、この赤影、そして右手には杖をかざしながらですね、両足はしっかりと大地の上に踏みしめてですね、海に向かって彼が命じるときですね、なんと強い風が吹いてきて、そしてですね、眼前のこの今まで行く手を阻んでいましたところの海がですね、真っ二つに割れて、そして海の水がこの、なんて言いましょうか、両方に裂けてですね、そして、そこは壁のように、両側が、この、切り立つ壁のようになってですね、真ん中が乾いた地となって、そこを、この、60万の男性、女性、あるいは子供、老人たちを含めると、200万以上になったかもしれないイスラエルの民たちが、皆ですね、この、そこを渡っていく。そういう場面を、ご覧になったことがあるかもしれませんね。あの場面ですね。これがこのところです。後ろの方からはですね、この戦車、軍馬を駆り立てながら、このファラオがですね、戦闘を切ってですね、そして彼らをこの捕らえて引き返させようとしてですね、迫ってくるわけです。後ろには敵あり、前にはこの渡り得ない航海というこの海ありき、さあ絶対絶命と思っているときですね、そこでこの狂い叫ぶようにして恐怖する民の前でモーセが両手を挙げて、そして杖を高く掲げながら海に向かって命じる、ですね、その時のことを私も今でもですね、もうあれどれくらい昔の映画だったでしょうね。私もあれを見た時の感動といいましょうか、またあの何とも言えないスケールの大きな映像化したあの場面ですね、今でも記憶に新しくあるがごとく感じておりますけども、主はモーセに言われた、なぜ私に向かって叫ぶのか、イスラエルの人々に命じて出発させなさい、恐れるな、杖を高く上げ、手を海にかざして差し伸べ、海を二つに分けなさい。そうすればイスラエルの民は海の中をの乾いたところを取ることができるんですね。しかし、エジプトの軍勢たちは、その時、その海の中で、本当に黙ずと消えゆく、そして滅び去るんだと、こういうふうにですね、神は、モーセに言われたわけです。その先のところをですね、さあどうなったんでしょう、実際どうなったんでしょう。これも出エジプトの14章ですけども、19節以下にこんなふうに記録されていますね。そこを読んでみましょう。イスラエルの部隊に先立って進んでいた神の使いは移動して彼らの後ろに行き、彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち、エジプトの陣とイスラエルの陣との間に入った。真っ黒な雲が立ち込め、光が闇夜を貫いた。両軍は一晩中互いに近づくことはなかった。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主はよもすがら激しい東風をもって海を押し返されたので、海は乾いた地に変わり、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んで行き、水は彼らの右と左に壁のようになった。エジプト軍は 彼らを追い、ファラオの馬、戦車、騎兵がことごとく彼らに従って海の中に入ってきた。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱からエジプト軍を見下ろし、エジプト軍をかき乱された。戦車の車輪を外し、進みにくくされた。エジプト人は言った。イスラエルの前から退却しよう。主が彼らのためにエジプトと戦っておられる。主はモーセに言われた。海に向かってお手を差し伸べなさい。水がエジプト軍の上に、戦車、騎兵の上に流れ帰るであろう。モーセが手を海に向かって差し伸べると、夜が明ける前に海は元の場所へ流れ帰った。エジプト軍は水の流れに逆らって逃げたが、主は彼らを海の中に投げ込まれた。水は元に戻り、戦車と騎兵、彼らの後を追って海に入ったファラオの全軍を追い、一人も残らなかった。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだが、その時水は彼らの右と左に壁となった。主はこうしてその日、イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる見業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたというふうにですね、この結ばれていますね。まあ圧倒的なイスラエルの民の勝利です。そして完全なるエジプトのファラオとその軍勢の敗北でしたね。イスラエルの民たちが、なんと、この航海の淵でもう行き止まりになって、さあ、自分たちにこの屈して連れ帰ることができると思ってですね、勢いよとそれこそですね、彼らも軍馬を駆り立てながら追ってきたんです。ところがですね、いつもは彼らの前にあって、彼らを導いていたアラノの旅路の時の、あの昼は雲の柱、夜は火の柱、それがですね、なんと彼らの前ではなくて、彼らの後ろに今度は立つようになった。それは、言い換えればですね、エジプト軍とイスラエルの間にそれが立つようになったわけです。そして、その雲たるや、昼間は、なんと真っ黒と言いたいぐらいですね、先に行くイスラエルの民が見えないほど、それは暗くなってですね、曇ってしまってですね、イスラエルの民をエジプト軍が追いにくくなったんですね。そしてですね、彼らは、この、彼らを追い詰めることに、非常に難儀をしたわけですね。そして、朝ともなってみますとですね、なんと、イスラエルの民たちが、航海の中に進んでいるではありませんか。航海は、なんと、両方の高い、高く、この水が積み重なってですね、そこに壁のようになりながら、その壁と壁との右と左の間に広く開けた、この乾いた海の中の道をですね、イスラエルの民が渡っているではありませんか。そこでもって、さあ、彼らを追い詰めようってんで、このイスラエルのエジプト軍がですね、そこを今度は追いかけてくるわけです。彼らが追いかけてきて、海の中にこの道を、乾いた道をですね、この進んで進軍してくるとき、なんと、この、向こう側の岸辺ではですね、すでに上陸をしたイスラエルの民たちがですね、向こうの大地の上に立っている。そしてですね、彼らがそこに向かってさらに追い詰めていこうとしたら、なんと、うず高く両側にですね、この壁を作って、この中に乾いた地を作っていたところの海の水がですよ、 今度は崩れるようにしてですね、どーっとそこでですね、この海に戻っていくわけですね。そして彼らの行く手を阻む。ですから彼らはですね、そこでもってこの自分たちが溺れ死なないように退却退却と言ってですね、この彼らは戻るわけですね。けれどもなんと戦車の車輪が外れ、そしてこの彼らのこの進むことはまごとに容易でなくなってですね、まあ右往左往ですね、彼らはそこでしているうちにですね、なんとついに彼らは全部その元に戻った海のまさに水の中に飲み込まれてですね、海の藻くずとなって死んでいたというんですね。そして浮かび上がったところのその兵隊たちや、あるいはいろんな戦車やこの軍馬のそういう死体や残骸がですね、今度は海辺の乾いたところにですね、そこにですね横たわっていたというんですね。恐るべき出来事がそこで起こったわけです。私は大英博物館のところでミイラを見たことがあります。そのミイラの中でちょうどこの時代のミイラだろうというミイラが何体もありました。ところがなぜかそのミイラがね、白いんですね。白いんです。そしてですね、この博物館員に、その説明を聞いておりましたところですね、これはですね、この海の中で、この死んでいたところの遺体をですね、この引き上げて、そしてですね、このミイラにしたものだと、そう言われたんです。なんて不思議なんだろうと。海の中での遺体、もしかしたらこれはこの時のエジプト軍のですね、そういう遺体、しかもその時の王たちの遺体なのかろうかと、その時思ったことがありますけれどもね。まあ余談を申し上げたことですが、ついに神はイスラエルの民たちのその叫びを聞き、そして神の御心に従って生きる彼らのために長い苦しみを経てきましたけれども、その叫びは決して無にならずですね、このようにして彼らを完全救出したわけですね。そして人間の強大な力を象徴するエジプトのこの力がですね、どんなに彼らを苦しめ、その行く手を阻もうとも、ついに彼らは滅んでいったって。何かですね、完全懲悪の何か水戸黄門のですね、こうした悪党を裁く何かそういう映画の場面ではありませんけれども、神は私たちに本当に真実に苦しみがあり、苦しみから困難があり、いろんな戦いがあっても、その中を耐え忍んで進んでいく私たちの叫び、祈りを無にするお方ではないという、そういうこの神が私たち、そうした真実なものの上に本当に憐れみと、そして恵みを持って私たちを絶えず伴い行き救いたもうというですね、何かそこに喜ばしい訪れ、福音を聞くような思いがいたしますけれども、時間となりました。それではまた皆さん、ごきげんよう、さようなら。
てよいざ立て主の強者、宗教音楽研究会合唱団の皆さんの歌でした。紅海が二つに割れて乾いた地を渡ったイスラエルの旅、たとえ八方塞がりであっても上を見上げれば上からの助けが得られるのです。お話は東京ヨドバシ教会の主任牧師皆野達弘先生でした。聖書の箇所は出エジプト記の14章からでした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。